はい、どうぞ。
はい、こんにちは、瀬名春太です。今日はですね、前回の続きで、レベル3のお話を、聞いていきたいと思います。佐藤さん、またよろしくお願いしま
はい、
す。
よろしくお願いします。佐藤です。
はい。
はい。
で、レベル3のお
はい。
話、前回ちょっと触れたと思うんですけど、
はい。
ちょっと危険な面もあるっていうお話で、本当に真剣に、責任持って、使ってくださる人だけに教えたいっていうことだったんですけど、佐藤さん、その辺、ちょっと詳しく教えてもらえます
あ、
か？
わかりました。
はい。
例えば前回、前々回、レベル1、
はい。
レベル2ってありましたよね。
はい。
共有、強化っていう、
はい。
あったと思うんですけど、これっていうのは、よく前、少し、ちょっと前に、心理学用語でラポールっていうのを聞いたことあると思うんですよ。
ああ、ありますね。
ですよね。これラ
はい。
ポールっていうのをもう聞き慣れてるんで、なんだ、
う
ラポールって聞いたことあるぜってみんな思ってると思うんです
ん。
よね。
うん。
でも、ラポールって実は正しく伝わってないんですよ、あれ。
ああ。
ラポールって何だと、瀬名さんのよくラポールの話とかもしかするかもしれないですけど、ラポールって一般的にどう言われてます？
一般的には信頼関係とかって言われてますよね。
信頼関係ですよね。
うん。
じゃあ具体的にじゃあ信頼関係って結ぶっていうのはどういうことなんですかね？
信頼関係を結ぶ。一般的には時間をかけて、いろいろ話をしていくみたいな感じですかね。
ですよね。話をしてって、お互いにこう、信頼できるようなね、形になっていくんですよね。で、警戒心がなくなっていって、だんだん親密になっていくってことですよね。それは間違ってはいないんですけど、そもそものその本質の部分がちょっとずれてるんですよね。簡単に言ったら、信頼関係と言っていいのかどうかわからないんですよ。ラポールっ
ああ、
て。
それすらも怪しい。
悪い意味でもラポールで使うんですよね。なんかその人の心に入っていった時にもラポールで使うんですよ。例えばその恋愛っていうのは、例えばあなた、ここよ、来て、見てくれてるあなたが、相手の女の子に対して恋愛を仕掛けるとしますよね。その時に恋愛っていうのは、女の子があなたのことをどれだけの時間考えてるかなんですよ。これがラポールなんですよ。そもそもね。その人のことが考えてる時間が長い。もしくは、その人と何か密接な共通項がある。だから、その人にこう依存してきてる状態。これがラポール。例えば、さっき言った通り、レベル1とレベル2が実はラポールなんですよ。
ほうほ
本当
うほう。
の意味での。
はいはい。
で、これは仕組みを、やり方っていうよりも仕組みをしてしまうと結構みんな理解できると、使えてしまうんですね。これがラポールのいい特性なんですけど、もうレベル1、レベル2で前回、前々回で結構いろいろ話したんで、もうかなり深く理解したと思うんですよね、ラポールについて。で、なんで最初からラポールって言わなかったのかっていうと、ラポールって言っちゃうと、あ、どうせ信頼関係の話ねってなっちゃいますよね。
そうですね。
全然違うんですよ、実は。真のラポールっていうのは。こういうふうにこう、一瞬で落ちちゃうんですね。催眠術で言えば驚愕法みたいな感じ。一瞬で、
一瞬。
意識が変性する。例えばその311来た時に、ザーッて地震来ましたよね。それから2週間ぐらいかけて2人の愛を育んだんですかね。ラポールを作ったんですかね。違います？
一瞬で変
一
わりまし
瞬で
た
すよ
ね。
ね。一瞬で目の前にいる人しかいないってなったんですよね。これが一瞬でラポールを形成される、スキームですよね。そう、実はラポールって実は恐ろしいんですよ。だけど、一般
確か
的にはあんまり知られたくないから、信頼関係っていう形で濁してるんですよね。でも、本来の、つい、最新の、脳科学っていうか、認知感覚っていうか、脳機能学っていうやつでは、ラポールっていうのはこういうこと。共有して、それを強化したもの。共有することをラポールですよね。強化すると、もうパワフルですよね、さらに。レベル3っていうのが、危険なのは、女性が依存してくるからです。で、女性が依存する。どうしたら女性が依存するのか。レベル2まででもかなりその依存性は高いです。寄りかかってるから。でも、レベル3になると完全に固まります。 で、何をするかっていうと支配です。
はいはい。
レベル1が共有、レベル2が強化、レベル3が支配です。共有、強化、支配。共有、強化、支配ですよね。はい、この順番でなされるってことです。で、本当にこれ、気をつけて使ってほしいんですけど、
はい。
どんな男の人でもこれを使うと、依存されてしまうんですね。その依存のされ方によってはストーカーになっちゃうんですよ、女の子は。なんか LINE 来ないなとか言って、家の前で待ってるような子が出てくるかもしれないね。気をつけないといけないじゃないですか。
気をつけないとね。
いけないですよね。
うん、
だから、一番いいのは、なんか本当に、パートナー、真のパートナーが欲しいぞっていう時に、
はいはい、
この、なんかこの流れを、まあ、一つの、なんだろう、デートの流れとして使えばいいんですね、
うん、
テクニックとしてじゃなくて。テクニックじゃないんで、もうこれは。本質なんですよね。
はいはい。
人の本質なんですよ。だから、311とかで結婚して失敗したなっていう人いないですよね。
はい、ああ、そうですね。
いないですよね。なんかやっぱりあれは出会いがちょっと不自然だったから、横島な気持ちで一緒になっちゃったから、やっぱり離婚しましょうって人いないんですね。あの時、あれがきっかけで、結婚できてよかったなっていう人たちが多いんですね。あれくらいお互い求め合うんだから。
そうですね。
ただ、震災の時に足らなかったもの。
うん、
これが支配です。強化まではできた。
うん、
でも支配が ないから、うん、男の人が支配、これを支配を使えば男の人の支配下に女の子が入るし、女性が支配を使えば男の人が尻に敷かれるしっていう、ただそのだけの話です。じゃあこの支配一体どうやって やるのか。
はい、
やるのかは二つあります。
はい。
一つは、これを見てくれたらあなた。
うん。
あなた自身の価値ですよね。
価値。
で、はい、この価値っていうのは、その、あなた自身のなんか何かできるとかっていうのは全く関係ないんですよ。そうじゃなくて、人ってやっぱりどうですかね、ネガティブもいい面なんですけど、すごい暗くて、はい、どうせ失敗するだろうなとか、うん、どうせこんなことやってうまくいかないなと思ってて、なんかいいこと起きます？
ああ、なかなか起きない。
起きないですよね。
ですね。うん。
で、これなんでかっていうと、燃えたい不活系って言って、
はい、
人って気になった、自分が重要だと思うものしか見えないんですね。例えばiPhone を買った時ね、スマホに変えた時とか、
うん、
新しく iPhone 買ったとか、スマホを買ってもらった時とか、手に入って、はい、入れた時ね、
はい。
今まで気にならなかったけど、同じ機種を持っている、何でもいいですよ。うん、アクオスでも何でもいいですけど、
うん、
iPhone でもいいし、iPad でもいいですよね、
うん。
同じ機種と同じ色を持っている人が目の周りですごい目につくようになるんですよ。
はいはいはい。
重要視してるからね。
うん、
でも今までは見えなかったです。
うん、
例えば赤い車を買った、赤いスポーツカー何でもいいですよ。スポーツカーでもいいし。買った人が、似たような赤色のスポーツカーを見ると、あ、俺と同じ色だって思いますよね。あと時計を見て、1234だと、あ、なんかちょっと嬉しいとか、
うんうんうん、
時計を見て自分の誕生日だったりすると嬉しいとかね。
はいはい、はい。
重要度があるからそれを見るんですね。別に、いつもと変わんないんですよ。
はいはいはい。
でも重要度があるからそう見える。
うん、
でも、重要度がないものっていうのは盲点なんですよね、
うん。
うん。それと同じなんですよ。いいことを考えてたら、うん、今日はいいこと起こるぞとか、今日はいいデートにするぞって思ったら、うん、それがいいデートになるんですね。
うん、うん、うん。
でも、大丈夫かな、失敗しないかなとか、思ったら、
うん、
相手も不安になるんですよ、
うん。
この状態では支配ができないってことです。
はい、はい、はい。
支配っていうのは、相手を支配下に置くってことです。
はい。
うん、つまり相手よりも上の感情じゃないといけないってことですよね。
うん。
感情はね。
はい。
何ができる何ができないはどうでもいいんですよ。
うん。
これが一つで。
はい。
二つ目は、コンフォートゾーンです。自分のホームグラウンド。
はいはいはい。
で戦うってこと。はいはいはい、
うん。
相手を支配下に置くときに、なんか、アウェーで、やったら無理ですよね。
確かに。
どこに何があるのかもわかんないのに。
うん、
精神的にもなんか優位性がないですよね。
そうですね。
だから一番いいのは自宅とか、行きつけのネットカフェとかなんですよね。
うん、
そ
う
すると、あ、ここね、ここでスリッパ脱いでもらえばいいし、なんかあったらトイレはそこだし、そこにソフトクリームもあるし、ジュースはこれぐらいの種類あるし、あ、ただコーヒーとか気をつけて、一杯だと足んないから2回押した方がいいよとか、
あ、
すごい支配してますよね。
はいはいはい。
もうホームグラウンドですよね。
うん、
もう安心してリラックスして、もういつもの場所で、落とせますよね。
はいはい。
そう。このアウェイじゃなくてホームグラウンドを意識する。 要するに自分の快適な場所を、コンフォートゾーンでやるってことです。そう、たったこの二つなんですよ。たったこの二つを使って、ね、この支配するのは共有、この共有の空間ですよね。この空間を支配するってことです。
は
い、で、この支配って聞くと、女の子を支配してやるのかなと思いますよね。
ああ、確かに。
で、僕言いましたね。支配下に置くんですよ。
はい、
支配するわけじゃないです。
その
場を支配するんですよ。
なるほど。
だから難しくないですよね。なんかその、女の子を支配してくださいって言われたら、うわぁ、それが難しい。それができたら苦労しないよと思いますよね。最初ね。
うん、
そんなことじゃないです。場を支配
する。ああ、そっかそっか。
だからこれを見よう。これ見たかったでしょ？これ見たら面白いよ。うわ、怖いよね、うん。だからその映画も何回か見とくといいですよね。
うん、
どの場面で少し落ち着くから、ジュース取ってこようかとか言えますよね。うん、
ああ。
怖そうな時は、後ろに手をこう置けますよね。
はいはいはい。
静かの時に、だんだんだんだんできて、わーとかって脅かせますよね。びっくりしたでしょみたいな。やめてよってなりますよね。まあ、ホームグラウンドだからね、もう自由ですよね。
うん、
余裕ですよね、うん。こうやって場を支配するんですね、空間と雰囲気の。うん
はい、はいはいはい。
照明も自由にしたらいいし。
ああ。
照明やっぱり薄暗い方がいいですよね。
ああ。
薄暗い。はいはい。この間行ったバーみたいな感じですよ。
ああ、あれぐらいですね。
すごくいいバーね、見つけたんですけど。
うん。
あそこぐらい、こう本当に、洞窟のようなね、感じ。で、暖色系のオレンジ色の光が一番、ベターです。それを使う。環境支配する。
はい。はいはい。
コンフォートゾーンで環境支配する。ですよね。その時に、よし、今日は、楽しませるぞってね。必ず楽しくなる。だって自分の、だってね、ホームグラウンドなんだから。間違いないですよね。で、この環境を支配するっていう、その場を支配する、そのリアリティ空間を支配するっていう発想がないんですね。ないんですよ。で、レベル1、レベル2まで来てラポールですよね。
はい。
で、このレベル3っていうのはハイパーラポールっていうものです。
お
ぉ。ハイパーラポール。で、よくこれ、対比で出されるのが、はい、ストックホルム症候群っていう事件なんですよね。
はいはい、はい。
スウェーデンのストックホルムで起きた銀行強盗事件なんですけど、
はい。
4人の人質取られたんですよね。
うん。
で、立てこもってたんですけど、数日間立てこもるうちに、人質たちがね、その、犯人に対して、感情を抱いちゃったんですね。あ、いい感情。なんか仲間みたくなったんですよね。
はい。
で、これなんでかっていうと、まず一つ目に、レベル1共有してますよね、場を。
はい。
リアリティを共有してますよね。
はいはい。
ホラー、ミステリーどこじゃないですね。バイオレンスですよね、もう。撃たれて殺されるですよね。
うん。
なんで、すごい、犯人もね、警察官が来たらって言って、もうピリピリピリピリしてるし、ね、うん、人質もいつ殺されるか分かんない状態ですよね。極限状態。
うん。
うん、もう場を共有して、さらに、動くと殺すぞとか、言うこと聞かないと殺すぞって言われてるから強化されてます。強化。されてます。
うん。
で、そこにさらに、そのリーダーがいますよね。
はい。
犯人のリーダー。これが支配ですよね。その場を支配してる。はい、
うんうんうん、
その人たちっていうよりも環境を支配してますよね、
うん。
トイレはこっちに行けとか、最初はトイレ我慢しろとか言って、それからだんだんトイレを行くようにしろって。うん、まあ、よく言われてるのが、その恐怖の中からその何日間も一緒にいるうちに恋愛感情が生まれたって、そんな都合のいい話ないんですよね。
うん、
さっきすり橋理論じゃないけど。
はい。
これこそまさにラポールが起こったんですよ。
はあ、なるほど。
そして、まあ、よくある、これ強盗事件でよくあるんですけど、犯人のリーダーと、うん、被害者のね、人質に捕らえた人が結婚したりとか、あと次の事件、別な事件に、はい、手伝ったとかね、一緒に共犯になっちゃったっていう女性もいるんですよ。
はいはい。
うん、それぐらいハイパーラポートは強力なんですね。
強
力。一瞬でもうそこに入っちゃう。
うん、ああ、すごいですね。
はい、気をつけて使ってやってもらいたいんですけど、
うん、
もう男の人が誰であろうと関係ないんで、なんか、いや、ちょっと俺、ルックス自信ないとかね。
うん。うん、
関係ないんですよ。
うん。う
全く。
すごい。
はい。よろしいでしょうか。
ハイパーラポール。
はい、ハイパーラポール。
はい。
で、できればこれは自分で使ってみてね。実際に参考にしてもらって、やってもらえるといいんですけど、はい、ただあんまり周りには言わない、はい、言ってほしくはないですよね。
うん、ああ、そうですね。
周りの人が使ったら、あなたのその、範疇が逆に狭くなるって考えたりですよね。
うん。
近くで使えば使うほど。
うん、そうですね。
そう。だからあまりこう、他の人には言ってほしくないですよね。
うん。うん、 そうですね。
武器を言っちゃうようなもんなんで、この聞いてる人が困ると思うんですよね。うん、言っちゃうと。
はい、はい、はい。
でもなんでお前そんなに女の子に、こう、なんていうかな、こう、興味持たれるんだよって聞かれても、生まれつきとか言ってればいいんですよね。なんか、才能とか、言えばポテンシャルみたいな。やればできる
子みたいな。か
っこいい。言ってればいいんですよ。なんかわかんないけど、なんとなくわかんないけど不思議となっちゃうんだよね、みたいな。どうしてかなぁ、一緒に考えてみてよっていうふうに言えばいいですね。僕の才能についてみたいな。
はい。
楽しい人ですよね。
楽しいね。
モテるからやっぱ女の子いっぱい寄ってくる男には男が寄ってきますよね。
はいはいはい。
なんか、こびてきますよね。ちょっと一緒に高校に付き合ってくれよとか、女の子呼んでくれよとか。兄弟になってもいいから呼んでくれよって。やっぱ出ていくんですよね。なんかすごいもうモテモテチヤホヤされますよね。
うん。
女の子もだから、こうなんていうのか、何人も何人もこう囲ったっていいですよね。
ああ、こう、もう完全に、ハーレム状態じゃないですか。
ハーレム状態ですよね。でもいいし、うん、男に子にも囲まれるし、お金、なんかお腹お金困ったなとか、今月厳しいなって時に女の子に借りればいいですよね。お金に困った女の子を借りればいい。やりたくなったら女の子呼べばいい。
うん。うん、
男の友達欲しくなったら女の子を使っておびき寄せればいいですよね。今日女の友達何か来て
ない
か、遊びに来ないかって言ったら絶対来るんでみんな。全部を犠牲にして来ますから。すべてを。仕事だろうなどの関係ないから。うん、
仕事ほっぽらかして。
ねえ。できますよね。
来ますね。
女の子にはやり込んだって言ってあるか、覚悟してある しろって言ってあるから、もうすぐ来るだけでやれるぜみたいなこと言ったら、本当かよって思うんですよね。そこから酒と、つまみ買ってこいや、みたいな。マックのポテト L で2つ買ってこいや、とか。言いますよね。
すげ
え。誰も文句言わないですよ。ありがとうですよ、逆に。そう。なんでもぜひ使ってみてほしいです。
はい。
はい。以上
です。いやー。はいはい。じゃあ、ここまで、レベル1とレベル2とレベル3、お話ししていただいてありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
はい。
じゃあ、今日はここまでということで。は
い、また何かでお会いしましょう、
はい。はい。
はい。
じゃあ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。
失礼します。